機関車を見ながら。作、芥川龍之介。私の子供たちは機関車の真似をしている。もっとも動かずにいる機関車ではない。手を振ったり、シュッシュと言ったり。進行中の機関車の真似をしている。これは、私の子供たちに限ったことではないであろう。では、なぜ機関車の真似をするか。それは、もちろん、機関車に何か威力を感じるからである。あるいは、彼ら自身も、機関車のように激しい生命を持ちたいからである。こういう要求を持っているのは、子供たちばかりに限っていない。大人たちもやはり同じことである。ただ、大人たちの機関車は言葉通りの機関車ではない。しかし、それぞれ突進し、しかも軌道の上を走ることも、やはり機関車と同じことである。この軌道は、あるいは金銭であり、あるいはまた名誉であり、最後に、あるいは女人であろう。我々は子供と大人とを問わず、我々の自由に突進したい欲望を持ち、その欲望を持つところに、おのずから自由を失っている。それは少しも逆説ではない。逆説的な人生の事実である。が、我々自身の中にある無数の我々の祖先たちや、一時代の一国の社会的約束は、多少こういう要求に歯止めをかけないことはない。しかし、こういう要求は太古以来我々のうちに潜んでいる。私は高い土手の上に立ち、子供たちと機関車の走るのを見ながら、こんなことを思わずにはいられなかった。土手の向こうには土手がまた一つあり、そこには半ば枯れかかったシイの木が一本斜めになっていた。あの機関車、3271号はムッソリニである。ムッソリニの走る軌道は、あるいは光に満ちているであろう。しかし、どの軌道もその最後に一度も機関車の通らない錆びた二三尺のあることを思えば、ムッソリニの一生もおそらくは我々の一生のように、おいてはどうすることもできないかもしれない。のみならず、我々はどこまでも突進したい欲望を持ち、同時にまた軌道を走っている。この矛盾はいい加減に見逃すことはできない。我々の悲劇と呼ぶものは、まさにそこに発生している。マクベスはもちろん、小春治兵衛もやはりついに機関車である。小春治兵衛はマクベスのように強い性格を持っていないかもしれない。しかし、彼らの恋愛のためにやはりがむしゃらに突進している。公盲人たちの悲劇論はここでは不幸にも通用しない。悲劇を作るものは人生である。美学者が作るわけではない。この悲劇を第三者の目に映せば、あらゆる動機のはっきりしないために、あらゆる動機のはっきりすることは、悲劇中の人物にも望めないかもしれない。ただ、いたずらに突進し、いたずらに停止。あるいは、転覆するのを見るだけである。従って、悲劇になってしまう。すなわち、喜劇は第三者の道場を通過しない悲劇である。卑怯、我々は大小を問わず、いずれも機関車に変わりはない。私はその古風な機関車。煙突の高い3236号に私自身を感じている。トランステーブルの上に乗って、おもむろに位置を変えている。3236号に。しかし、一時代の一国の社会や我々の祖先は それらの機関車にどのくらい歯止めをかけるであろう。私はそこに歯止めを感じるとともに、エンジンを、石炭を、燃え上がる火を感じないわけにもいかないのである。我々は我々自身ではない。実はやはり機関車のように長い歴史を重ねてきたものである。のみならず、無数のピストンや歯車の集まっているものである。しかも、我々を走らせる軌道は、機関車には分かっていないように、我々自身にも分かっていない。この軌道も、おそらくはトンネルや鉄橋に通じていることであろう。あらゆる解放は、この軌道のために、絶対に我々には禁じられている。こういう事実は恐ろしいかもしれない。が、いかに考えてみても、事実に相違ないことは確かである。もし機関車さえしっかりしていれば、それさえ機関車の自由にはならない。ある機関士をある機関車へ乗せるのは、気まぐれな神々の意志によるのである。ただ、大抵の機関車は、とにかく全然錆び果てるまで走ることを断念しない。あらゆる機関車の外見上の荘厳は、そこに輝いているであろう。ちょうど、油を塗った鉄のように。我々はいずれも機関車である。我々の仕事は、空の中に煙や火花を投げ上げるほかはない。土手の下を歩いている人々も、この煙や火花により、機関車の走っているのを知るである。あるいは、塔に走って行ってしまった機関車のあるのを知るであろう。煙や火花は、電気機関車にすれば、ただその響きに置き換えてもよい。人は皆無、仕事は全部という、フローベルの言葉は、このために私を動かすのである。宗教家、芸術家、社会運動家、あらゆる機関車は彼らの軌道により必然にどこかへ突進しなければならぬ。もっと早く。その他に彼らのすることはない。我々の機関車を見るたびに、おのずから我々自身を感じるのは、必ずしも私に限ったことではない。斎藤緑雨は箱根の山を越える機関車のなんだこんな山、なんだこんな山と叫ぶことを記している。しかし、薄い峠を下る機関車はさらに喜びに満ちているのであろう。彼はいつも軽快に、高ポコ高崎、高ポコ高崎と歌っているのである。前者を悲劇的機関車とすれば、後者は悲劇的機関車かもしれない。昭和2年7月。